ベトナ通信。はい、空通信です。鈴松です。今回もよろしくお願いします。今回取り上げますのは、池波正太郎生誕100周年として制作されました、仕掛け人藤枝梅安を取り上げます。まあ、絶賛上映中ですね。今回はね、第1作が2月3日公開で、第2作が4月7日公開という2部構成になっております。まあ、その第1作をね、先週見てまいりましたので、感想などを言っていこうかなと思います。世にはびこる許せぬ悪の犠牲になった人の晴らせぬ恨みを金をもらって殺す殺し屋仕掛け人の、活躍と苦悩、江戸の世の人々の人間模様を重厚に描いた娯楽作となっております。まあ、今回もネタバレの方ありますんで、その辺はね、嫌だって方は、見てからということになりますかね。あと私個人的にテレビの必殺シリーズのファンなんで、どうしてもね、そことの比較になりがちです。まあ、今回で言えば尾形健さんのやつです。ご了承くださいというところです。今作ですけども、監督が川家俊作さんですね。はい。まあ、フジテレビでバリバリのトレンディドラマとか撮られていた方ですね。まあ、佐生太鼓とか、飯田丈司のギフトとかも撮られてますね。はい。懐かしいですね。で、出演者の方ですけども、主演藤枝梅安に豊川悦司さん、バディというかね、仕掛け人仲間彦次郎に、片岡愛之助さん、梅安お気に入りの女性、おもんに菅野美穂さん、針治療の師匠に小林薫さん、若き侍に早乙女太一さん、で、元締めに、柳葉敏郎さんですね。そして今回のターゲット、天海祐希さん、まあ、その他にも板尾一二先生とか出てますね。はい。まあ、このような出演陣となっております。で、ストーリーの方ですけども、原作の女殺し、こちらをベースにしています。で、話というかね、設定も含め、かなり、これがかなり濃厚というか、まあ、そのね、特殊な闇の家業の話なんですけども、その業界ならではの設定とかをね、ぎゅーっと詰め込んでます。うん。まあ、ね、設定の方で、まあ、テレビ必殺仕掛け人では使用しなかったんですけども、怒りとか、鶴とか、そういう言葉もね、この映画では使われてます。まあ、仕事人、必殺仕事人的に言えば頼み人とかね、元締めとかそういうところの言葉ですね。はい。まあ、そしてね、まあ、原則的なルール、仕掛け人のルールとしては、頼み人を知らない、教えられない、まあね、元締めが受けて、それをいちいち仕掛け人、実際に仕掛けをする人たちには説明しないと教えてしまわないというね。ただ指令通り仕掛ける、暗殺するという。まあ、このあたりがね、まあ、ルールと。まあ、情が入ったりとかね、詳しく知りすぎるっていうことが決していいことに運ばないみたいなね、ところも、まあ、やりづらくなったりとかね、するんでしょうね。まあ、そういうことでこういうルールなんですけども、ただこのルールをね、守って話を、映画やね、テレビでやってしまっても、もう、殺し屋がね、やっぱり、いろんなところで関わらないと、こう話がね、人間的に膨らんでいかないので、ただただ殺しの話になってしまうので、なんだかんだね、知ってしまうというのが、まあ、この映画やね、必殺シリーズの暗黙の流れになっております。はい。でもまあ、そんなね、掟の厳しい世界なんですけども、ルールを破る奴が出てきたりすると。まあ、そういうのが出てきて、話がこう、入り組んでいくというところですね。まあ、そのあたりがね、まあ、今回結構入り組んでますね。まあ、仕掛け人の、あの仕掛けの頼み人は誰で、この仕掛けの頼みは誰で、そんでもってあの時の仕掛けの依頼は、みたいな具合で、まあ、ちょっとボケっとしてると頭入ってこないかも。まあ、大丈夫ですかね、このぐらいはね。はい、まあ、ちょっとね、あの仕掛け人とか必殺に詳しくない人はね、まあ、ちょっと置いていかれるような気がしないでもないかな。うん、まあ、映画っていうものは、まあそういうね、裏の通好みの設定を差し引いても、まあ、面白いかどうかみたいなところもありますけども。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。で、まあ、ネタバレになっていきますけども、まあ今回のラスボスというか、梅安が引き受けた仕掛けはですね、料亭の神、おみの、なんですけども、実は彼女は、梅安の妹という話なんですね。 まあ、これもね、主人公の妹という偶然性のね、ある仕掛けの依頼ですよね。まあ、言ってみればかなりイレギュラーなことが起こっていると。まあ、この仕掛けに対してバイアンはどう向き合うかというね、話です。まあ、仕掛けのプロとして、またね、人間として、どう今回の仕事をこなしていくんだろうみたいな、そういう話ですよね。まあ、ストーリーの方もね、いいんですけども、今回のね、映画はやはり映画のトーンというか、ね、空気感がね、すごくいいですね。まあ、静かな映画なんですよ。まあ、バイアンがね、住んでるところも、こう、町から離れた家なんですよ。まあ、江戸の喧騒から離れてる。まあ、映画を通してね、こう、あんまりガチャガチャした感じじゃないんですね。まあ、かといってですね、重苦しくないんですよ。重苦しくないけども、重厚感があるんですよ。で、厳しい世界だけど、優しさもある。で、決して暗い映画でもないですし、けど薄っぺらい映画でもないんですよね。まあ、すごく落ち着いたいい映画なんですよ。まあ、すごく本当雰囲気のある映画なんでね、これが、どうなんでしょう。まあ、難点をね、一つ言うとすれば、こう、強力なアピールがちょっと欠けてるのかもしれないですね。なんかちょっとエグさというか、もう、なんでしょうね、爪痕残すようなところはちょっと足りなかったかもしれないですね。ただまあそういう気を照らうというか、そういうものはあえて避けたという、まあそういう狙いだったのかなというところもありますね。どうでしょうか、この辺は。で、キャストの方なんですけども、今回のバイアン役は、豊悦こと豊川悦司さんですね。まあ表の顔は針の医者で、裏の顔は針で首の後ろ、盆の窪というとこですかね。まあ突き刺す仕掛け人。で、正直ね、最初はどうなんて思いましたですよ。そりゃ、もちろん。尾形さんのね、バイアンはちょっと別としても、検索を読んだ遠い記憶で言うと、まあ、巨漢で、あとあの、小説の表紙の顔を皆さんご存知でしょうかね。あの、針を加えた二階長の写真というか。まあ、あれのイメージがあるんで、まあ、豊川さんどうなん？ちょっとタッパはあるけど、もう少しこう、おっさん体型というか、どっしりしてる感じの方が、ええんじゃないのってこうね、思いましたんですよ。はい。まあ、豊川さんといえばですね、世代的に私はナイトヘッドに始まり、愛していると言ってくれ、青い鳥とかのね、ほんとドンピシャ世代なもんで、あの綺麗なイケメンがバイアンってなっちゃうんですよ。でね、あの当時、かなりね、私、実は豊川さんかなりお気に入りだったんですね。まあ、あの時代、三上博史さんだとか、まあ、佐野史郎さんとかもいまして、で、まあ、そこに豊川さんとかね、新しいタイプの俳優が入ってきたなと思いまして、その辺の俳優さんってこう、文化系の人というか、文化部系というかね、そういう感じの、存在感のある人たちっていう、まあ、そういうのがね、僕ちょっとすごい好きでハマってましたね。学生時代とかあんまりこう、おとなしくて目立たない人なんかな、みたいな思いながら、見てました。まあ、今ね、今の豊川さん、還暦らしいんですけどもね、超かっこいいですよね。まだまだモテるんでしょうね。まあまあ、なんですが、その後、テレビとかのね、私が見てたテレビとかの後、豊川さんがこう、仕事か映画の方にシフトしたような感じがありまして、あんまりこう、テレビで見かけなくなったんですよね。で、まあ、まあ当時から思ってたんですけども、豊川さんってこう見た目が出来上がってるというか、まあ、普通にいない人かなっていう。まあ、本当にあの当時で僕は豊川さんとか加藤正也さんってね、見た目が出来すぎてて、日本の作品に向いてないんじゃないかなと思ってたんですよね。まああと、たまたまなんでしょうけどね、結局自分が見たい映画に豊川さんは出てなかったかなっていう気がします。まあまあ、そんな豊川さんなんですけども、今回ね、頭を丸めて挑んでますね。もうね、豊川バイアンはね、なかなかどうして良かったですね。まあ、身長はあるんですけども、どっしり感がね、足りないと思ってたんですけども、こう、羽織がね、結構でかくて、まあ、そういうのもあってどっしりしてるように見えるんですよ。で、顔もですね、なんかエラのあたりがちょっと肉付きが良くて、細く見えなかったですね。ちょっと体重増やしてたんですかね。まあそうなん ですけども、なんかね、身軽なシーンとかもありましたですね。あとね、手が大きいんですよ。トヨコさん、手が大きくてね、それが結構強く見えるんですね。一瞬でこう人をガッと押さえ込むんですよ。それがね、もうすごく迫力あったですよ。はい、まあなんかね、でかい、速い、強いの、そういう怖さはありましたですね。うん、まあ、今回しっかり豊川さんはバイアンをものにしてたんではないでしょうかね。うん、そう思います。で、そのバイアンの相方、バディ、彦次郎なんですけども、こちらはですね、片岡愛之助さんが愛嬌たっぷりに演じてますね。なんか可愛いんですよね。表の仕事は幼児職人で、裏の顔は毒のついたこう吹き矢で殺す仕掛け人。まあ、今回豊川さんのご指名で片岡さんに決まったようなんですけども、まあ今までね、この役はちょっとお年寄りというか、バイアンよりちょっと上の人が演じていることが多かったかなっていう印象があるんですけども、まあ今回はね、年は似た感じで、仲良さがね、結構出てますね。まあでもね、今回この作品すごく静かなんですよ。で、このね、彦次郎とバイアンがですね、お互いの家で食事をするシーンとかがあるんですよ。ここもね、なんかね、ちょっと静かなんですね。こう、もっとはしゃぐというか、まあ、ご飯時ぐらい大声で盛り上がらないかなって最初思いながらね、ちょっと見てたんですよ。ここはもうちょっと楽しい方がいいんじゃないかっていうね。うん、まあ、それもすべてね、大型犬バイアンが私の頭の中に座り込んでるせいなんですけども、いや、ちょっとね、ここはもっと明るい、本当にこう、騒いだ方が、もうバイアン、大型犬のバイアンさんは、こういうところは大声出してましたよ、ですよね。うん。まあまあ、そういう感じでいたんですけども、まあ、時間が経つにつれてですね、この二人のね、距離感とか、空気感、こう見てる側にこう、染み込んでくるんですね、浸透してくるんですよ。まあ、二人ともね、和気あって人殺ししてるわけで、まあ、そんな影のある二人がですね、まあお互いに認め合って、尊重し合って。まあそれでいろんな経験があって、いろんなことがあって、ここにたどり着いてると。まあそれをね、こういちいち言わなくても通じ合ってる空気。うん、そういうのがあるんです。でね、お互いがね、非常に優しいんですね、そういうところは。うん、まあヒコさんがね、バイアンにこう妹殺しをもうね、もうやらなくていいんじゃないのみたいな感情ね、2回ぐらいあるんですよ、そういうシーンが。ここもね、こう、はっきり皆まで言わないところがあってね、すごくいいですね。あとね、食事のシーンでこう、最後の飯かもしれないから、いつもこだわりのうまい飯を食うバイアンとですね、食に対して本当無頓着な彦さんと。ここの対比なかなかいいですね。うん。まあ、でもですね、彦さんもね、うまかったら非常に満面、いい縁、満面の笑みで、うまいって言うんですよね。まあすごく映画の空気に合った、最高の二人だなと思って見たと感じましたね。うん。で、あと、今回のヴィラン、天海祐希さんですね。まあテレビの必殺では加賀まりこさんが演じてましたですかね。まあ、この役はちょっとね、貴重な中にもね、魔性な感じがあったかなと思うんですよ。ただね、天海さんはやっぱり魔性というよりは、こう、野心とか、気丈さとか、そういうのが強く感じますね。まあね、もちろんお美しいんですけども、色仕掛けで騙すというよりね、ぐいぐい、ぐいぐい力技でこう悪い方ことするみたいな、たくましさというか、そういう感じでしたね。うん。まあ、天海祐希さんをね、キャスティングした時点でこの方向性だったんですかね。で、まあ、最後の方でね、バイアンに近寄るシーンがありましたですけども、あそこもう少し色仕掛け感があってもいいかなと思ったんですけどね。まあ、あのシーンはちょっと深いかな。まあ、こう、バイアンに本当にこう、男の魅力を感じてたのか。それともね、大好きなお兄ちゃんの匂いをどっかで感じ取ってたのか。もうそれともただの悪女なのか。まあ、そのどれもなのかみたいなね。あそこはちょっとそういう深い意味合いがあったのかなと思いますね。皆さんどう感じますかね。はい。あ、でね、その後のシーンにバイアンがね、文鳥を見つけるシーンがあって、変わってしまった妹に変わっていない人間を見たんでしょうかね。あそこのシーンのバイアンの表情すごくいいですよ。はい。注意してください。注意してみてください。はい。 あとバイヤーがね、思いを寄せるというか、お気に入りの女性、おもん、菅野美穂さんが演じてますね。まあ、いくつになられてもね、可愛らしいお方ですけども、まあ私のイメージするおもんはですね、常にこう命ギリギリの仕事をしているバイヤーがね、生きている実感というか、時に甘えるというか、まあそういうね、存在だと思っていたので、まあ、もうちょっとね、母性を感じるような方が私個人のね、イメージだったんですけども、まあちょっと、そのキャスティングを、今回のキャスティングはちょっと、私個人のイメージとは離れてたかなと思います。はい。まあ続編でね、そういうところも出てくるのかもしれませんけども、まあちょっと制作側は違うところを狙ったのかなと思いました。はい。まああと気になった方で言うと、早乙女太一さんですかね。まあ、お侍さんを演じてるんですけども、まあ今回ね、この役というかね、このエピソードをね、まあカットできるんじゃないかなって思ってるところもありますね。うん。まあそういうところもあるんですけども、早乙女太一さんのあの、盾非常に良かったと思いますね。すごいキレッキレの動きでしたですね。はい。まあ、今回あの、時代劇でね、一応ね、まあ、チャンバラを入れておきたかったのかなという、まあそういうサービス精神かなと思いましたですね。はい。まあ、早乙女太一さんはあの、自分の見た作品ではあの、コロの地2ですね。あれでね、チンピラ、まあ、ヤクザ。まあ結構チャラいチンピラ役ですか。演じてて。でもそれがちょっとかっこよかったですね。あの印象が結構自分には強いですね。うん。まあね、私生活ではいろいろある方ですけども、まあちょっと好きになってきたかなっていう気がしますね。はい。うん。まあ、今回こんな感じでしょうかね。まあ私はですね、小説を読んだ時の記憶自体はあんまりないんですけども、ただあの当時思ったのは、原作を読んで思ったのは、尾形健ではねえなっていうね、まあ、そういうことは思いましたですね。やっぱり尾形健さんはですね、必殺仕掛け人であってて、仕掛け人バイアンではないなっていうね。まあ、尾形健さんの怖さっていうのはこう大柄な迫力とかじゃなくて、あの不気味さの迫力なんでね。まあ、そういう意味でね、ちょっと違ったのかもわかんないです。まあ、今回の映画は映画でね、豊川さん。豊川バイアンなんですけども、非常にいい味が出てたんじゃないでしょうか。まあ今までで一番こう、どうですかね、ナイーブとか優しさとか、そういう面も見えるようなバイアンかなっていう感じですね。まあ、ちょっと甘い感じですかね。いいんじゃないですかね。ああ、それでですね、この映画、最後、まるでこうね、マーベルのようにエンドロール後にね、次回予告ありますんで気をつけてくださいね。ね、まあ、次回作はあの、秋風、秋風ですかね、これ。二人旅がベースになってますね。私この話はですね、やはりテレビの天地しげるさんが強烈すぎて、すごい印象深いですね。あの、明智でね、紳士をやられてた天地しげるさんが舌なめずりするんでね。もうあの顔のインパクトが強すぎですよね。で、この役をね、椎名桔平さんが演じるというので、なかなか楽しみですね。まあ、すでにね、予告でえぐめのシーンがもう若干映ってますけど、もう楽しみですね。まあ、次回はね、彦さんの過去がこう大きく取り上げられるという話ですね。あと特撮絡みで言うと、竜装レッドの彼も出てますね。このあたりもちょっと気になります。まあ、結局なんかね、見に行っちゃうんでしょうね。はい。まあ、今回こんなところになりますね。はい。まあ、第2部楽しみにして、心待ちにして過ごしましょう。はい。それでは今回はこんなところで。さよなら。終わり。